さてさて、スタイフはいつものこと順調でして、あとは Facebook ですね。 Facebook つながるかな。いやー、なんか一気に夏になってきましたね。私が住んでるところだけかな。いやでも全国的に見たらもっと前から夏だよね、きっとね。私が今住んでる地域ってちょっと涼しめなので、なんか最近ようやく、あ、夏だなみたいな感じの気温になってきましたけど、多分もっと前から、1ヶ月前くらいから結構夏だったよね、きっと。あ、OK と言ってる間に Facebook の方も OK でございます。 OK、 じゃあやっていきましょう。はい。あ、あやふくさん、ありがとうございます。スタイフの方。あ、なんかすごいたくさん来ていただいてる。嬉しい。あやふくさん、こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。あと、あだちさんも、こんにちは。ありがとうございます。あ、そして、たかえさん。こだわり屋さんを楽にする、あなただから選ばれる方法っていう、このたかえさんのチャンネル名、アカウント名が刺さりますね。やほやほー。ありがとうございます。あやふくさん、今日暑い。あ、暑い？やっぱり？そうだよね。あのね、うちの、私が今住んでる地域ね、今日最高気温26度とか27度とかって出てたかな。朝は結構ね、スッとしてたんですけどね。まあ、ちょっとこの辺の地域の特性かもしれないですけど、やっぱだいぶ夏の日差しになってきたなって感じがします。すごい余談なんですけど、始まる前から余談かいっていう感じなんですけどもね。先週末かな？先週末ってもう言わないか。週が明けたから、先々週末？うん。まあ、つい最近、東京に行く機会があって、日帰りでちょっと仕事で東京に弾丸でね、ビャンビャンと行ってきたんです。で、中野のちょっと劇場に行って、舞台の方のお仕事をやってきたわけなんですけど、暑かった。中野めっちゃ暑かった。暑いっていうか、なんか熱が逃げない感じがするっていうか。やっぱなんか今さ、めちゃめちゃ私田舎に住んでるから、その高いビルとかないんですよね。建物が、そう、高いものがないわけなんです。でも道とかめっちゃ広いわけ。だからなんかその熱が空中にこうパーって、空に放出されていく感じがあるんだけど、やっぱ中野みたいな大都会に行ったら、もうさ、駐車場とかめちゃめちゃ狭くて、ここに止めろと言うんですか？みたいなさ、本当に一台だけがスレスレでなんとか、この角度で入ればなんとか入れますみたいな、そういう駐車場に車を止めて劇場に向かったんですけど、なんか熱がもうなんか放出されないっていうか、なんかこう周りの建物もさ、高いからさ、なんかすごいこう、空に登っていかないような気がしました。で、この一年足らずで、どれだけ、ね、田舎に馴染んどるんやっていう感じなんですけど、私ももともと東京に住んでいたはずなのに、田舎大好き。そう、そうそう、で、あやふくさん、あだちさん、たかえさん、やほやほーと。ちょっと面白くなっちゃった。足立さんから、富士山は高いけどっていうコメント来てます。そうなんですよ。富士山はね、高いんですけどね。そうなんですよ。周りの建物はね、もう低い。もう、本当に、びっくりする低さですよ。多分ね、てかそもそもマンションとか、そう、アパートみたいなものがそもそもないんですよね。この辺の地域。これ田舎あるあるなのかな？それともこの辺の地域あるあるなのかな？ちょっとわからないんですけど、とりあえず私が住んでるこの山梨の北杜市っていうところは、その上に重なってる建物っていうのがすごく少なくて、まあ空き家がね、たくさんあるっていうくらいだから、その平屋とかせいぜい2階建てのさ、その戸建てはたくさんあるんですよ。なんだけど、マンションとかね、やっぱないんですよ。私今団地に住んでるんですけど、やっぱ団地って結構稀で、その上に積み重なってる建物。でね、やっぱせいぜい3階建てかな？ 4 階建てっていうとこあったかな？たまにこう、道路走ってて見る建物で。稀に見るけど、ほとんどがせいぜい2階建てですね。でさ、 こんな、すいません、田舎の建物の話を長々するつもりもないんですけど、あの、ショッピングセンターと言われる場所にね、あの、私東京に住んでいた時に、例えばさ、その関東だと伊東洋華堂とかたくさんありますよね。洋華堂とかさ、私は大田区にもともと住んでたので、あの、川崎のさ、なんだっけ、大きいモール。ラゾーナ川崎か。あの、駅に直結してる、大きいモールとかね。ちょこちょこと行く機会があったわけです。やっぱ子供を連れてるとなんかどっか連れてってみたいな感じになるし、じゃあラゾーナ行くかとか、じゃあ洋華堂行くとかね。そう。結構あったわけなんですよ。で、そういうモールとかショッピングセンターみたいなところに行ってたんですけど、なんかその感覚でいたらさ、ああいう、なんか都内のモールとかショッピングセンターって、なんか全然3階、4階までそのお店がぎっしり詰まってるじゃないですか。なんならラゾーナ川崎なんて5階建てくらいになってて、5階建てまで、5階の一番上まで、もうびっしりテナントが詰まってるみたいな。そんな感じじゃないですか、都内って。だからそれの感覚で山梨にもモールがあると。ちなみに私が住んでいるこの北斗市にはそのショッピングセンターとかモールと言われる場所はないんだけど、お隣のお隣の市まで行くとあるということで、ほうほうと思って引っ越してきて、そうそう、じゃあ子供たちとちょっと行ってみるか、ウキウキって行ったらさ、あの、1階にはまあもちろんそのテナント入ってるよね。大体そういうショッピングセンターとかモールとかってさ、あの、1階は食品関係のなんかスーパーみたいなのが入ってますよね。スーパーマーケットとかさ、ドラッグストアとか百均とかさ。まあそこは同じなんですよ。おー、いいね、いいね、と。で、2階、だいたいこうなんか他の服屋さんとかさ、雑貨屋さんとか、で、あと、あれか、あの、フードコートとかが入ってるわけです。おー、いいね、いいね、と。以上みたいな。あれあれ、あ、そうなんだっていうところに私結構ね、びっくりしました。カルチャーショックを受けたんですけど、え、どう？なんか都内近郊のさ、ショッピングモールとかだとさ、なんか もっと上まである感じじゃないですか。結構びっくりしたの。ほほーと、これがと、この山梨県内の、まあ1個2個やっぱそういうショッピングモールと言われる場所があるわけなんですけど、有数のショッピングモールかと。まあ今ではね、そこ、もう行きつけのモールになってますけども。はい。っていう、あの、すいません、田舎の建物の話をしちゃいましたが、まずこの配信の概要からお伝えさせていただきますね。はい。この配信は、マーチャントクラブ横浜支部の、横浜支部というビジネスコミュニティで配信しております。バタバタラジオと言います。マーチャントクラブ横浜支部というのは、我々は対話術と呼んでおりますけれども、コーチングであったり、あとは心理学であったり、若干脳科学とかね、あとはちょっとこう、哲学とか、東洋思想とか、概念とかね、そういったものを包括的に消化させたものでございます。で、この対話術の、対話術について、学びを深めていただいて、ぜひご自身のね、その人生の中でとか、生き方の中でアウトプットをしていただいて、よりよく楽しく、充実した日々を送っていきましょう、っていうようなコミュニティになっております。で、もともとはですね、この横浜支部の代表の、代表であり、この対話術の生みの親ですね、創始者の松崎康夫さん。と、あとは事務局長の私、柴田の二人で配信をしているものだったんですけれども、ね、もうかれこれ、なんだかんだ二人で配信を始めて、丸4年経ってます。今年で5年目の配信になっております。が、実は、対話術のその生みの親の松崎さんはですね、肉体からの卒業っていうものを、果たされましたので、今は私一人で、配信をしているものになります。で、いつも何言ってたか。あ、でもそういう配信です。はい。で、今日はですね、剣道の試合から体感したやる気の出し方っていうことで、テーマにしてみました。はい。でね、あ、そして松さんも来ていただいてますね。ありがとうございます。こんにちは。で、あと高江さんからコメントで、生徒さんのセッション体調不良で亡くなったので、急遽フル参加できるぞ。ありがとうございます。生徒さんは大丈夫なんだろうかっていうことと、なんか、そんな貴重なお時間をバタバタラジオに使っていただいてありがとうございます。嬉しいです。そうそう。でね、剣道の試合から体感したやる気の出し方っていうところなんですけど、この間の日曜日、私、 剣道の試合をしてきました。ね、実は、この配信ではね、剣道を始める、始めないから始まって、始めましたみたいなところもね、全部過去のアーカイブ遡っていただくと、全部記録されているんですけども、今年の2月くらいから、息子のお習い事でね、習い事の、剣道を私も一緒にやり始めたんですね。で、息子自身はね、もう丸1年以上剣道をやってるんですけど、去年の6月くらいから、剣道を始めていて、最初はね、息子だけ行ってたんですよ。私はやるつもりなかったの。で、なんか息子が行ってた、剣道に行ってたんだけど、なんかやっぱりどんどんそのモチベーションが下がっていくというか、もう行きたくないっていうのが結構ね、ひどくなってきちゃって、もう毎週、週にね、ちなみに週3回お稽古あるんですよ。結構ありますよね。そう、水木、あと日曜日行って、稽古が、あって、もう毎回本当に嫌だとか、その前日からね、だから例えばその火曜日から、明日お稽古だ、もう嫌だ、嫌だ、みたいな、もうそんなような状態になっちゃって、これはちょっと深刻だなーって、なんかあの手この手で行かせてたんだけど、ちょっと深刻だなーって思いまして、まあ、辞めるっていうのもね、一つの手段だったかもしれないんだけど、じゃあ、お母さんも一緒にやってみるっていうことで、なんかこう、私も一緒に行くってなったら、何がどう変わるかなと思って、始めてみたんです。で、なので、そういう経緯があって、2月から、私も剣道を一緒に、行って、一応その道場ではね、全然一般の人も一緒にやってたりするので、立派な人もどうぞっていう感じなんでね。私も一緒にお稽古に行き始めたっていうところなんですけれども、ついに試合が、そう、この間の日曜日にありまして、出てきたんですよ。で、なんかね、試合に、子供たちは、結構な頻度で試合があるの。2ヶ月に一遍くらい、やっぱなんかどこどこの道場主催の大会があるよとか、どこどこの地域で、試合があるよとか、結構あるんですよね。なんだけど、大人って試合する機会すごく少なくて、で、ましてや、すごくこう昔から剣道をずっとやってらして、もうめちゃめちゃ上級者の方だったら、もしかしたらそういうね、試合の機会とか大会とかあるのかもしれないんだけど、大人になってから始めたそのビギナー、大人ビギナーには、やっぱあんまそういう機会ってないんですよね。だからなんか試合するつもりなく、私剣道を、とにかくまあ、ちょっとね、軽くないんだけど、まあ運動にもいいかと思って、体にいいかみたいな、なんか汗かけるし、みたいな、そんな感じでやってたんですけど、この辺のね、地域の、その道場が集まって、一つ、まあ、お祭りみたいな感覚でね、スポーツ祭りみたいな感じの、企画があると。で、そこで一般の部の試合もあるから、富永さん出ますかって。あ、富永さんって私、富永さんなんですよ。戸籍名がね、富永で、だから息子の学校関係とか習い事関係で私富永さんで通ってるんですけど、そう、富永さん出ますかって言われて、めちゃめちゃ迷ったんですけど、なんか断る理由もなくて、いや、その日仕事なんでとかね、次男の、下の子の面倒をちょっと私が見えなきゃいけなくて、ワンオペの日でとか言えたらよかったんですけど、なんかね、夫もね、あ、いいよ、全然休むよ、みたいな感じで言ってくれちゃって、おう、言い訳が、なくなってしまったっていうところで、じゃあ、出ますっていうことで、出てきたんです。で、なんかね、剣道のお稽古を続ければ続けるほど、今、2月から始めてるから、まあ、4、5ヶ月、この7月で5ヶ月目になるのかな？丸5ヶ月くらいになると思うんだけど、4、5ヶ月続けていて思うのは、やっぱなんかね、モチベーション下がってくるなっていうのは感じていて、例えばお稽古始めてすぐくらいは、 すごく新鮮な気持ちになるわけ。新しいことを自分も始めてるから、新鮮な気持ちだし、よし、なんかやるぞーみたいな。で、最初はね、その初心者のことやってるから、なんか割と簡単にできることから始めさせてもらえるから、できてるっていう気もして、嬉しいわけ。達成感もあるの。だから、なんか最初の1ヶ月くらいは、ウキウキしながら私もお稽古に行ってたんだけど、なんか2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月経ってくると、やっぱその、だんだん習慣化してくるとか、その脳が慣れてくるんだろうね。いつぞやのこの、バタバタラジオの中でも、脳の慣れが、その、なんだろう、時間をすごく長く感じさせるとか、長く感じさせる、逆だっけ、短く感じさせるかな。その、一日がなんかもうどんどんあっという間に感じていくみたいな、一瞬で過ぎていくみたいな。それはもう脳が慣れていることをずっと繰り返しているだけだから、その刺激っていうものが少ないと。だからもうなんか、惰性で流れていくような感じになるっていうか、そんな風に感じて、大人になればなるほど、そういう風に感じていくんじゃないかみたいな、そういう話があったと思うんだけど、剣道でも多分それが起こっていて、その、ある点では、もうだんだんなんかその惰性になってくる。だから脳への刺激が多分少ないんだよね。だからなんかダラダラってなってくるし、でも、反面ね、その反面、いくらやってもできないみたいなことも出てくるんですよ。いくらなんかやってもやってもうまくいかないみたいな。うまくいかないみたいのが出てくると、途端に私の場合はやる気が下がっちゃうの。これでも多くの人がそうなんじゃないかな。またちょっと話がそれて恐縮なんですけど、なんかどうやら最近発売されるゲーム、子供向けのゲームってどんどん簡単になってるらしいよね。私たちが子供の時とか、それよりもうちょっと上の世代、ファミコン世代とかに発売されてたゲームってもう鬼難しいゲーム。もう全然クリアできないみたいなゲームって結構ゴロゴロあったみたいだし、私もね、その大人になってから当時のゲームをやったわけじゃないからわかんないんだけど、でもなんかその、なかなかクリアできないっていうか、その、なんか攻略本とか見ながらクリアするとかさ、なんかそういうことをするくらい一筋縄ではいかないゲームってたくさんあったような気がするんだけど、最近のゲームって、わかんない。攻略本って発売されてんのかな？でも攻略本なんていらないんじゃない？っていうくらい、スルスルスルって、なんか進めるんだよね。私ちなみにさ、もうこれもだいぶ古いゲームだけど、ポケモンのね、サン&ムーンって、多分、6、7年前に発売された、もっと前かな、もしかしたら、ポケモンのゲーム。私の中でのポケモンの最新作、それなんだけど、それを持ってて手元にあって、当時買っててね。それ、めちゃめちゃ簡単にどんどんクリアしていけるんだよね。先に進めるの。私が、小学生の時とかにやってた、まだ白黒のゲームボーイとか、で、やってた時のポケモンの赤、青、緑とか、何回もなんか四天王に負けて、ああ、目の前が真っ白になった、みたいな。あれ真っ黒だっけ？真っ白だっけ？なんか、リセットみたいなさ、やり直し、みたいな。何回もやってたような気がするんだけど、なんかね、今そうじゃないんだよね。しかも、ポケモンのレベルもね、バンバンスルスル上がっていくわけ。ポケモンのレベル上げでさえ、なんかすごい時間を費やした気がするんだけど、ボンボコボンボコ上がってくんだよね。っていうくらいなんか最近のゲームはちょっと簡単になっているんじゃないかと思うんですけど。あ、でもね、コメントいただいてますが、足立さんから、モンスターハンターシリーズは時代に逆行してますね。だって。あ、じゃあどんどん難しくなってるんですね。モンハンは難しくなってるんだ。そういうゲームもあると。はい。対象年齢なんだろうな。なんかモンハンって多分ちょっと上目じゃないですか。あ、わかんないんだけど、私ゲームのことがね、本当に疎いんですけど、うちの息子がやるくらいの、なんか小学生とかを対象にしてるようなゲーム、まさにポケモンとか、わぁ、どんどん簡単になってんじゃないかな、じゃないとキーってなっちゃうのかな、子供たちが。そう、だから、ちょっとその、うまくいかないみたいのになると、やっぱりなんかすごくこう、ストレスを感じる。剣道のことに話戻しますね。すいません。自分からものすごく寄り道をしたんだけど、もう一回剣道の話に戻ると、だからその、やろうとしてることが何回やってもうまくいかないとか、そのハードルに感じるとか、なってくると、すごいプレッシャーとかストレスを感じてきて、剣道へのね、お稽古に行くのも、だんだん憂鬱になってくる。 だから多分息子の気持ちがだんだん分かってきてるんですよね。その、4、5ヶ月経って、いやー、しんど、行きたくなー、みたいな。私もぶっちゃけある。思ってる。お稽古だるー、みたいな。先生には申し訳ないんだけど。でも先生も言ってた。いや、俺らもね、お稽古しんどと思いながら来てますよって言ってたけど、そう、お稽古だるーっていう気持ちがだんだん出てきて憂鬱になってきて、しかもその試合に出るみたいな、またそのプレッシャーみたいな感じで来ると、もうね、どんどん行きたくなくなってくるんですよね、お稽古に。で、なんかなんだろう、やる気がどんどんさ、もうなくなってっちゃう。やる気っていうか、モチベーションがどんどんなくなってっちゃうみたいな、そんな状態が私にもね、起こってました。その剣道において。で、なんだけど、まあ、大人だから、その、ああ、あの、その、ちなみに27日の日曜日、違う、28日の日曜日だったんですけど、28日に試合があるから、ちょっとでもお稽古をしておかないと、特に私なんかは、ドビギナーだし、もうできることなんて少ないんだから、とにかくお稽古をして、ちょっとでも、なんか体を慣らすようにしなきゃ、みたいな気持ちがあるから、お稽古になんとか行く、みたいな。そんな感じだったの。なんですけど、そのね、試合を経て、今日、初めての、試合後初めてのお稽古なんだけど、実は私、昨日から、お稽古めっちゃ行きたいと思ってるの。あ、明日、昨日のね、時点で、あ、明日、剣道のお稽古だ。うわ、お稽古やった。楽しみ。ちょっと頑張っちゃおうかな、みたいな、そんな気持ちになってるわけなんですよ。若干お稽古に前のめりになってんの。この試合以前以後で何があったのかっていうことですよね。試合以前はもう、ああ、もうだる。あ、もういや、だる。しんど。ちょっとなんか言い訳して休もうかなみたいな息子の大きい番だったんですけど試合以後はめっちゃ楽しみ、今日お稽古だ、頑張っちゃうみたいな、そんな気持ちになってるんですよね。ちょっと一回ここでコメントを読ませていただきますね。高江さん、Facebook 投稿の試合って何すればいいの、いやだから試合するんだように笑っちゃいました。いや、そうなんですよ。いや、あのね、私スポーツって今までやってきたことがなくて、だから、なんなら多分ね、その、私の35年のこの人生の中での、初めて試合をするっていう、試合というものが初めての経験だったと思う、ぶっちゃけ。体育の授業とかは、別にしてね、そう、スポーツやってきてないから、はい、試合してください。何すればいいんですかってなっちゃうんだよね。そう。で、松さん。ファミコンの難易度はむちゃくちゃでしたよね。あ、そうなんですね。私ね、初めてゲームに触れたの、白黒のゲームボーイと、あとね、スーパーファミコンなんですよね。だから、そのファミコンって、ファミリーコンピューターの時を知らないんですよね。やっぱ、めちゃムズだったんですね。しがんで、しがんで、しがめるようにかな。何回もその一本のソフトで遊び続けられるようにかな。松さん、確かに現時点で最新のポケモン、スカーレット、バイオレットは簡単でしたね。いや、もうポケモンってスカーレットとかバイオレットとかっていう、そういうちょっと微妙な色にまでもう行ってるんだね。そこに驚きです。最初赤、青、緑だったじゃない？ね。赤、青、緑から始まって金、銀とかさ、なんかそういうなんか分かりやすい色だったけど、スカーレットとバイオレットだって、なんかもうおしゃれになってますね。やっぱでも簡単ですよね、なんか、ポケモン。その、最新作が今どうなってるのかとか、ちょっとスカーレット・バイオレットのことわかんないんだけど、私がわかってるのは唯一サン&ムーンですから。簡単だったよな。高江さん、エアーマンが倒せないみたいなのは、もう時代じゃないのか懐かしい懐かしい、ありましたよね、歌。何回やっても何回やってもみたいな。めちゃくちゃ流行った。エアーマンが倒せないの歌。すごい懐かしい。私大学生くらいだった気がするな。松さん、懐かしいですね、ロックマン。高江さん、さすが知ってる松さん。 バタさん、エアーマンが倒せない、ご存知なかったら、マーケティングが倒せないに替え歌する気持ちで、検索して聞いてほしい。いや、知ってます、エアーマンが倒せない、知ってますよ。もう、あれですよね、ボーカロイド全盛期みたいな時じゃない、あれ違うのかな、なんか、ニコニコ動画とかがバーって出てきた時の流行った曲ですよね。あんまり私、ニコニコ動画とかも詳しくないんだけど、なんか当時大学生でね、すごいみんなが、話題にしてたから、それで知ってるって感じ。カラオケでもめっちゃみんな歌ってたわ。懐かしい。松さん、ニコニコで流行ってましたもんね。プレイしてなくてもエアーだ。エアーマンだけは知ってる人が多そう。いや、私それです。その口。ロックマンのこと全然わかんないけど、エアーマンだけ知ってる。高江さん、松さん、私完全にそっちでした。高江さんも一緒でした。話本編に戻るけど、なんで楽しみにできてるの？気になる。あ、ありがとうございます。高谷さん、脱線を戻していただいて。ありがとうございます。足立さん、あ、私と同じ。ファミコンは飛ばして、ゲームボーイとかスーファミとか。あ、足立さんも？そうなんですね。でもやっぱゲームっていうものが多分バーッと、盛り上がったのがそれくらいからなんでしょうね。あんまよく知らないけど。またここで脱線させるのもなんなんですけど、高江さんがね、せっかく話を戻してくださったのに、私が果敢に脱線させるんですけど、しかもね、すごくどうでもいい余談ね。白黒のゲームボーイを私初めてプレイしたのが、幼稚園生だったんです。幼稚園の時に、ゲームボーイを初めてやって、触ってみて、当時、充電アダプターで充電するっていうことができた。はず、ゲームボーイって。で、その充電アダプターにさ、充電させながらプレイしようと思ったの。で、違うか、充電じゃないかな。電池でも動くんだけど、その、電源を取りながらプレイすることもできるよっていうことだったから、だからその電源のアダプターがあって、それをね、ガチョンって、平行電源にさ、家庭用コンセントに挿そうと思ったの。そしたら当時、まだ指がちっちゃいっていうか、細い。から、平行のさ、プラグの電極と電極の間に指がね、入っちゃってたんですよね。入っちゃったまんま家庭用のコンセントにぐさってそれを刺したの。そしたらね、ビリビリビリって感電した覚えがある。どうでもいい話。感電したんですよね。100ボルト電源で感電して、100ボルトのね、電源に感電するってそんなにまあ、大きなショックではないと思うんだけど、で、とっさに手を離したしね、結構ね、衝撃が走りましたよ、体に。なんかね、ビリビリビリとかじゃなくてね、ドドンみたいな。体の中だけ直下型地震が起きるみたいなね、そういう衝撃があったことをすごくよく覚えています。どうでもいい話でした。松さん、自分もファミコンは友達の家で触ったくらいで、最初はゲームボーイとスーファミです。あ、松さんもそうなんですね。高江さん、エアマン通じて嬉しい。婚活が倒せないって替え歌が最高すぎて大好きでしたね。あ、そうなんだ。そんな替え歌もあるんですね。いろんな替え歌ありそうですね。婚活じゃない、合コンだ。あ、そうなんだ。合コンって人生で私一度もしたことがないんですけど、合コンってそんななんか、あれなんですね。難しいんだ。でもなんかね、ポジション取りみたいなのもなんかありそうですもんね。うん。ということで、ようやく本編に戻ってきましたが、はい。剣道のね、その、試合以前以後で何が変わったかっていうところなんですけど、まあ、ぶっちゃけ、試合当日まで結構憂鬱だった。憂鬱ってかやっぱすごいプレッシャーを感じてました。別になんかその、これが、なんかオフィシャルっていうか、これ私がね、試合に勝とうが負けようが、別に何かが変わるわけじゃないんですよ。ただそれだけだし、まあ、地域のね、この市内の、まあ、お祭りみたいな感覚で開催される試合だから、そんななんていうか別にピリピリするもんでも全然ないんだけど、ああ、初めての試合だ。ああ、初めての試合だって。めちゃくちゃ緊張柄にもなくしていて、プレッシャーだったんですよ。で、ただ、試合をね、そんな中、もうでも試合することは決まってるから、とにかく、もう飛び込まなきゃいけないわけなんです。とにかく、だからもう飛び込んで、試合を いざやってみた。ぶっちゃけ試合って何しなきゃ、何すればいいのか全然わかんないけど、とにかくメーンってやってみたみたいな。やってみたら負けたんですね。見事に完敗したんです。3本勝負で2本向こうにバンバンと取られて、見事に負けたの。負けたら悔しいって思ったの。くっそーって思った。で、くっそーって思ったら、次は勝ちたいみたいになってきたんですよね。これ自分でもびっくりしたんですけど、そんな風な気持ちが出てくるなんて思ってもなかった。だけど、なんかね、強くなりたいみたいになってきて、漫画みたいだよね。主人公が初めて戦闘、戦って、ボコスカに負けて、悔しい。俺、強くなりたいみたいな。本当にそんな感じ。なんかすごくくっそー悔しいみたいな気持ちが出てきて、次はあいつに勝つみたいな気持ちが出てきたんですよね。だし、剣道、その時やった試合の形式が、東西戦って言って、まあ、チーム戦、2チームに分かれて、その時の一般の、大人の参加者が2チームに分かれて、東、西軍、東軍に分かれて、戦う形式だったんですけど、でも剣道って、個人競技だから、チーム戦とはいえ、一人ずつ出てって試合をするんですね。で、自分が試合してる時は、他の、控えてるメンバーは全員自分の試合を見てるわけなんです。だから一人一人出てってみんなの試合を見るんですよね。で、そうなったら、やっぱ、他の人の試合も見るわけなんですけど、ちなみにね、その時の一般の部の参加者って、多分ね、総勢30名くらいいた。40人くらいいたかもしれない。30人くらいかな。30人くらいいたんだけど、その中の4、5人はビギナー。で、多分私が一番ビギナー。始めた、経験値としては。その中の4、5人はビギナーなんだけど、後の人たちって、先生たちなんだよね。だから、先生同士の戦いを、間近で見るわけなんですけど、めちゃくちゃかっこいいの。もう、有段者ですよね。なんか、6段とかさ、5段とかさ、持ってる有段者の先生たちが、バシバシバシって戦ってるのを間近で見てたら、めちゃくちゃかっこよくて、でも、その中で私は完敗してる、ストレート負けしてるわけなんです。すごい悔しくなって、すごい悔しいし、それになんて言うんでしょう、プラス、めちゃめちゃかっこいいっていう憧れが、なんかね、相乗効果をもたらして、私、お稽古頑張っちゃうみたいな気持ちになってるのが今です。単純だよね。単純だよね。なんですけど、でもやっぱり、なんでしょう、やる気スイッチがあるのかどうかって私にはわからないけど、で、そしてそのやる気の入り方とかモチベーションの上げ方って人によってバラバラなんだと思うんですけど、私が一つのケースとして、まあ私の場合として言うと、一つは悔しい、やってみた、とにかく飛び込んでみたら、飛び込んでやってみたら、全然ダメだった結果、悔しいっていう気持ちが生まれた。だからとにかくなんか飛び込んでみたっていうところからなんだろうなって思います。なんか後に引けない状態になって飛び込んでみるっていうのは、まあ、その結果どういう気持ちが生まれるかは人それぞれだからわからないけど、こと今回の私の剣道においては、後に引けない状態にして飛び込んでみたら悔しいという気持ちが生まれた。で、悔しいという気持ちをバネにしてちょっと頑張れそうな気がしている。それがやる気に変わっているっていうのが今。うん、で、あとは、やっぱり心が躍る。で、絶対的にやる気を引き上げる、モチベーションを上げる要素になるなっていうのも実感してます。私が心が躍った部分っていうのはやっぱり先生たちの試合を見て、めちゃめちゃかっこいいって思ったところですよね。もうね、早すぎて見えないの、剣の動きが。もう、なんですとみたいな。バシバシバシバシーンみたいな。なんかわかんないけど決まったっぽいみたいな。 早すぎて見えないみたいのがやっぱかっこよくて、うん、なんかそうなりたいって、やっぱり思ったこの心が踊る感じ、強く憧れる気持ち。で、多分私のアウトカムに一つ、追加されたんでしょうね。自分が進んでいきたい望ましい未来に、その先生たちのように、その、なんだろう、かっこいい試合をするとか、高度な試合をするとか、あとは試合に勝つとかね。そういうのがやっぱり、やってみた結果、アウトカムが追加された。だから、やっぱりその、今日のお稽古に対してのモチベーションが上がってるかなっていうふうに思います。で、多分、これ、とはいえですね、今はそういう気持ちになっているけれども、多分ね、また3、4ヶ月してきたら、またモチベーション下がってくるんじゃないかなっていう思う。それは、冒頭言った通り、やっぱり脳が慣れてくるし、あと新たな、やっぱりできないの壁が出てくるんだと思うんですよ。今までできてたところは、もしかしたらクリアして、あ、できなかったところはクリアしていけるかもしれない。自分も多分、もうちょっと技術がついてくるだろうし、体力もついてくるだろうし、筋力もついてくるだろうから、できることも出てくると思ったけど、新たなやっぱりできないの壁が出てくるから、またモチベーション下がってくるとは思うんですよね。ただ、その時に、何ですかね、この、今追加されたアウトカムを、まあ、思い出していければ、きっとね、また、よしっていう気持ちに、もう一回やるぞっていう気持ちになれる気がするんだけど、そんななんていうか、いや、そんなことがね、できたらね、人はいつでもやる気に満ち満ちているんですっていうところだと思うんですよ。で、私がちょっとでも試してみたいなと思っているのは、アンカリングですね。ここで試してみたいと思ってるのはアンカリング。で、もしかしたら、もうすでにアンカーかかってるかもしれない。アンカリングって何かというとですね、対話術とか、あと、コーチングの中で、心理学の中で、言われる、なんだろう、テクニックに、テクニックのことなんですけれども、アンカーをかける、つまりはそのパブロフの犬みたいな状態を作るっていうことですね。パブロフの犬って、チリンチリンチリンって餌の合図のこの鐘の音がすると、餌だと思って、犬がこう、バーッと、飼い主のところに寄ってくるだけじゃなくて、やってくるっていう。で、餌をあげるっていう。それをね、ずっと何回も何回も繰り返していると、もうその犬っていうのは、餌がなかったとしても、チリンチリンチリンっていうその鈴の音を、鐘の音を聞いただけで、もうよだれがダラダラ出てくるっていう。もうだから餌と紐づくわけですよね。餌が食べれるっていう体験とか感情とかと紐づいて、それで体が反応していくっていう、それがパブロフの犬なわけなんですけど、それを作ることができるんですよ。で、これってでも結構作るの簡単に実は作れてですね、その作り方とかっていうのを横浜支部の中ではお伝えしていたりするんですけれども、一つ作り方にですね、作り方の一つにやっぱり強く、感情が揺さぶられるような体験をするっていうのがあります。感情ってすごく記憶にものすごい紐づくですね。特に強い感情。それは、負でも、陽でも、陽でも負でも、なんか触れ、違うな。ネガティブな体験、ネガティブな感情でも、ポジティブな感情でも、どちらにしてもなんですけれども、強い感情と結びつく。ですよ。なので、この間の試合で言うと、私は多分、正座をしながら、先生方の試合を見たときに、かっこいいって思ってるわけなんです、強く。もしかしたらこれある意味で、その正座をして、剣道のね、道着を着て、正座をする。そこがもしかしたら結びついてるかもしれないですよね。その時の感情と。それは今日ちょっと稽古、お稽古行ってみて、同じシチュエーションになった時にどう感じるか、みたいなのもあると思うんですけれども、ある意味あそこでもしかしたら紐付けできてるかもしれないから、あとは、これをより強いその紐付けにしていく。っていうところができれば、もしかしたらお稽古行って、その道着を着てね、正座するだけで、よしっていうもう気持ちに、おっしゃっていう気持ちに自然となるかもしれないなっていうふうに思ってます。ちょっとそれは自分でね、実験をしてみたいと思うところです。はい。ということで、コメントちょっと読ませていただきます。高井さん、くっそー！そうなんですよ。試合でくっそーって思いました。しかも何が悲しいって、わけがわからないままに終わっているっていうか、その自分でも、 頑張って面打とうとしたりとか、胴打とうとしたりとかしてますよ。動いてるんだけど、やっぱね、向こうの方が上手だから、ちなみに私のその時の相手は、ビギナーの大人の人でしたけども、私よりもね、歴は長い人だったんですよ。で、やっぱりその人の方がお稽古してるから、なんかね、で、しかもその、初めての試合だからさ、すごい視野も狭くなってて、自分が面打たれてるの分かってないんですよね。よし、まだまだって思って振り返ったら、相手の方に旗が上がってるみたいなね。くそんな状態だったからね、余計にくっそーって思いました。はい。ね、足立さん、あ、グレンカ？今私さ、これ分かんないんすよね。すいません、鬼滅の刃のあれでしょ？チューチューチュー、チューチューチュー。チューチューチューチューチューチューチューだよね。チューチューチューチューチューチューチューチューチューってやつだよね。チューチューチューチューチューチューチューチューチューチューってやつですよね。それですよね。それなのはわかるんだけど、どの部分かがわかんない。鬼滅の刃、アニメで見たことないんですよ。いや、漫画も読んだことないんだけど。すいません。でもそういうあれなんですね。歌詞があるんですね。やはり。鬼滅の刃も刀握ってますから武士道なのかもしれないですね高江さん、足立さん面白すぎる。私お稽古頑張っちゃう。超かわいい。あ、超かわいい。ありがとうございます。でも私お稽古頑張っちゃう。うん、頑張りますこの人師と思うと、師って師匠の師ね、思うとついていけるタイプだもんね。あー、確かに。でもあるかもしれないです。なんかそうね。うわ、この人かっこいいって思うと、そうね。高井さん、ありがとうございます。多分結構私、その傾向がある。今までの仕事の選び方とかも、そうだと思います。あ、この人素敵とか、この人みたいなのいいなぁ、なりたいなぁ、みたいなところで仕事をするとか、くっついていくみたいな、やっぱ、あると思うなぁ。その中の一人が松崎さんでもあるんでしょうね。うん。素敵。ありがとうございます。私さん、鬼滅の刃の主題歌です。ありがとうございます。ありがとうございます。だって。ということで、はい。長々話してしまいました。やっぱ1時になっちゃうなぁ。もうちょっとね、短くしてすいません。30分で終わらせようと思ってるんですけど、あかんですね。ということで、今日のバタバタラジオ、このあたりにしたいと思います。で、ちょっとアナウンスなんですけれども、今週末ですね、次の土曜日、7月4日の土曜日ですけれども、横浜支部の定例会がございます。第57回かな？ん？ 56 回かな？ 57 回かな？うん、の定例会がございます。で、次の定例会はですね、ちょっと今までとは、ちょっと、毛色が違う定例会になると思います。っていうのが、700年以上続くお寺の住職さんをちょっとゲストにお迎えしたいと思っております。すごいんですよ。700年以上続くだから、なんかね、鎌倉時代くらいから続いてるお寺なんですって。で、住職さんもその第何代とか、第何代住職とかね、数字がつくわけなんですけど、41代ですって。すごいよね。第41代住職さんを、ちょっとゲストとしてお招きして、今回は座談会形式で定例会をしてみたいと思っています。で、一応ね、ざっくりテーマは持っておりまして、その住職さんに聞く、その人の生き様っていうところをテーマにしております。で、そもそも多分このね、ビジネスコミュニティにお寺の住職さんをゲストに呼ぶっていうのが、どの支部でも、なんなら、マーチャントクラブ本部でも、やっぱりやらないことだと思う。もしかしたら、できないことかもしれないので、この住職さんを招くっていうのができるのは、やっぱ横浜支部の特徴というか、横浜支部ならではだなと思っております。で、そこでやっぱり話したい話題っていうのは、このね、数ヶ月、横浜支部にとって、わかんない、横浜支部にとってなのか、もしかしたら私にとってかもしれないんですけれども、やっぱり生きるとか、死ぬとか、生き様っていうようなところが、 かなり色濃くキーワードになってるところがあるんじゃないかなっていうふうに思うんです。それはやっぱり5月の頭に松崎さんがね、ご逝去したっていうところもあるし、松崎さんが残してきた、生き様として残してきた横浜支部を続けていくっていうところに絡んでいると思うんですけれども、やっぱりそのあたりはすごく、色濃いキーワードになっているなと思うので、住職さんって、やっぱりお仕事柄そういうところに触れる機会多いんですよね。で、そこから感じるものだったり、見えてくるものだったり、あと仏教の教え自体がですね、なんて言うんでしょう。別になんかこの宗教の話をしたいわけではないんですけれども、やっぱり他のいろんな宗教ね、ありますけれども、神様がいて、その神様の教えを信仰していくとか、その神様の、なんだろう、元に最終的に行くことがゴールであるとかね。なんかそういう考え方ではないところがあって、仏教って。今私もね、ちょっと、その土曜日に向けて仏教のことをもっと考えを深めるとか、知見を深めるということをちょっとね、私なりにしているところなんですけれども、仏教自体がちょっとそういう考え方ではない。どちらかというと、どう生きるって、お釈迦様がね、こういうふうに言ってることはあるんだけど、それが絶対だよ、すべてだよ、だから絶対この教えを守りなさいね、とかって言ってるわけじゃなくて、まあ、お釈迦様はこういうふうな、ふうに思う。僕こう思うんだけど、君はどう思う？で、それが本当にそうかどう、そうなのかどうかっていうのは、自分の生きる人生の中で確かめてみてね、みたいな、なんかそういうような側面があるんですよね。なんか、なので、ちょっとこう、対話術に通ずるところもあるかな、なんていうふうにも思っています。はい。なんかそういう、まあ、宗教の話をしたいわけではないけれども、考え方とかね。うん。そういったところでも、ちょっと面白い深掘りがしていけるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、まあ、座談会形式なので、ぶっちゃけどんな話が飛び出すかっていうのは、もう当日になってみない。当日のお楽しみなところではあるんですけれども、お楽しみだからこそ、これ横浜支部ね、もともとなんか、なぜかこういうところがあるんですけれども、当日のお楽しみになっていればなっているほど、その時に飛び出してきたものっていうのが、ものすごいなんていうか貴重なものになったりとか、それ普段の配信で言ってくださいよみたいなことがね、飛び出してきたりとかっていうのが、あったりするので、ぜひぜひ、お聞き逃しないようご参加いただけたらなと思っております。あやくさん参加します。ありがとうございます。ぜひぜひです。で、座談会形式なので、ちょっと気になったとか、私はこういうふうに思うんだけど、どう思いますかとか、全然質問とかね、口挟んでもらって全然いいです。途中途中で。お坊さんってお酒飲むんですかとか、そんなこと言ってもらっても、許してくれると思います。はい。飲むって言ってたけどね。はい。ね、高井さんすごいコラボ。ありがとうございます。ね、これもね、すごくご縁を感じるところなので、このなんか縁っていうものに関しても、実は松崎さん、昔、過去の定例会の中でお話ししているところがあって、うん。今一度、で、仏教のことをちょっと知れば知るほどね、やっぱ松崎さんが言っていたこととものすごく通じている。松崎さん仏教のことを伝える、仏教の考え方を伝える定例会っていうのを開いてくださってましたけど、松崎さん、が言ってたこととリンクしてくるとかね、すごくたくさんあるなっていうふうに思うので、なかなか、なんて言うんでしょうか。充実した定例会に、濃厚な定例会になるんじゃないかなと思っています。ということで、支部の方、あと本部の方はもちろん無料で参加いただけますし、他支部の方は、月1回までなら無料で参加できる制度が、他支部のね、定例会に無料で参加できる制度があるので、ぜひそれを使ってお越しいただければなと思っております。そして、一般参加も受け付けておりますが、そちらはちょっとご案内をお送りしたいので、私の方にご連絡ください。このスタイフのレターでもいいですし、Facebook のメッセンジャーでも構いません。ということで、今週のバタバタラジオ長くなりましたが、ここまでにしたいと思います。長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。ではでは。また来週でーす。ありがとうございました。